はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。本日は第207回、仕事がうまくいかない人はマーケティング視点が欠けているのかもしれないという話です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、ビジネスの話で、特に、仕事でうまく成果が出せないとか、どんな行動をすればいいのかわからない、どういう仕事をすれば効果的に、結果が出るのかわからないという人向けにですね、マーケティングについてちょっと話していければなと思います。意識が低いって言っておりますが、今回は割と意識の高めの内容になってますので、そこのところはご了承ください。はい、さっきも言いましたが、仕事でうまく成果が出せないとか、どういう仕事の仕方をすれば、うまく効果が出るのかとか、売り上げが上げれるのかっていうのは結構ね、教えてもらえないことだと思います。なんか仕事の、朝早く来いとか、なんかそういう礼儀作法っていうのは厳しく教わるんですけど、じゃあ結果につながる行動ってどういうふうにやればいいのっていうのはね、誰も教えてくれないんですよね。なのでやっぱ成果がね、うまく出せずに悩んでる人っていうのはね、たくさんいると思います。もちろん僕も、過去の僕もそうでしたね。で、例えばね、営業マンの方であれば、売り上げが全然上がらないってね、ノルマ、今月も達成できずに、会社でね、居場所がないとか、また上司に怒られるよとかっていうのはね、本当に気持ちよくわかります。僕もね、前職で営業マンやっておりまして、でなかなかね、売り上げが作れずにすごい悩んでいたので、もう本当に会社に行くのがちょっとすごい憂鬱だったりとか、あとはね、その営業会議でこれぐらいのお客さんに営業かけてて、これぐらい反応があって、売り上げはこれぐらい出せそうですっていうのがね、すごいね、苦痛だったんですよね。とか、あとはその、担当してる事業がある方とかは、そのね、事業成績をうまく伸ばせないとかっていう方もいるかもしれません。これもね、僕すごい気持ちがね、わかるのですよ。なぜならば、今担当事業を持ってまして、僕もね、結構成果が出せずに、担当事業変わったりっていうこともあったので、日々ね、やっぱプレッシャーですよね。うまく黒字にして売り上げを伸ばさないといけないとか、そのためにどうすればいいんだろうって考えて行動する。で、担当事業を持ってるってことは、その事業においては自分はでも経営者的な判断をして常に、考えて行動しなければいけないので、なかなか上司とかにもね、相談できないわけですよ。で、孤独で、部下とかが いる場合はね、その部下に指示を出してうまく回さないといけないっていうプレッシャーもあると思うんで、仕事がうまくいかないっていうのはね、そのような悩みをね、抱えて日々ストレス持って働いてるっていうのはね、非常によくわかります。いや、辛いですよね。仕事ってその成果が出れば、本当に途端に変わってくるものなので、そういう人たちに、今回、そのマーケティングっていうのをちょっと説明しようかなと思っております。で、仕事で成果が上がらないっていう人たちに必要なのは、マーケティング的な視点なのかもしれません。で、マーケティングって聞いたら、なんか難しいとか、そもそもよくわかんないっていう方もね、多いと思います。でも、なんだね、難しいことはなくて、その商売をする上では、多分ね、皆さんマーケティング的な視点をね、持とうとしたりとか、なんかぼんやりね、わかっているっていうこともあると思います。で、具体的にどんなことをやるかって言いますと、マーケティングというのはですね、市場選びとか、あとはその商品を売るお客さんの選定、例えばお金を持っているとか、何歳、性別とか、どこに住んでるとか、そういうターゲット選定ですね。あとはその商品を、どうやって届けるか、ウェブで販売するのもいいし、直接ね、店舗を作ってそこで販売するのもいいし、あとはですね、なんかポスト、チラシにポスト入れて通販で売るとか、いろんな方法があると思います。で、商品を理解して、ブラッシュアップしたりとか、あとは実際にその商品を購入してもらうこと、そして購入した人がリピーターになって、生涯ね、どれぐらいその顧客としてお金を落としてくれるかっていうのも非常に大事になってきます。っていうのがね、マーケティング的な視点の話で、今言ったね、その市場選びとか、ターゲットの選定、届け方を選ぶっていうことを細かく細かく一つずつ まあ、本当にパズルのように組み立てていって売り上げを増やすって感じですね。で、まあ、具体的にその僕がねマーケティング的視点を持ってその成果が出たことがありまして、それは何かと言いますとブログですね。僕は個人ブログを始めて最初はね何も考えずにとにかくね書き散らかしていたんですよ。それが大体半年ぐらいで、結構ね記事数も書いたんですけど全然成果が出ませんでした。で、そのマーケティング的な視点をですね、先輩のブロガーの人に教えていただいてですね、そこからちょっとずつ成果が出るようになりました。で、今ではですね、年間で200万ぐらい稼げる副業になってますので、まあそのマーケティング的な視点でブログを改善したことは、まあ間違ってなかったのかなと思っております。で、まあ具体的にね、どういうことを変えたかっていうと、まあ大きくはもう2つで、まずはそのターゲットをちゃんと決めたってことですね。で、僕の場合は本当にね、気ままに書いて自由にやってたんですけど、それを、男性かつ、ビジネスマンで、年齢はですね僕と同じぐらい、20代から30代、まあ20代後半から30代前半ですね、本当にアラサーと言われる人たち向けに書くようにしました。で、もう一つはですね、好きなように文章を書いていたのをやめて、どうすればこのメッセージが届くかっていうのを意識して書くようにしました。これはですね、まあターゲットを選定した後に、まあその人たちにどうやって届けるかっていうのを考えるところの、まあ、マーケティング的な要素になるんですが、僕のような男性に向けて書くならどうすればいいとか、例えばですね、男性っていうのは、スペックとかをね、すごい気にするんですよ。これは、例えば、なんでしょうね。まあ、モバイルバッテリーとかだったら、何アンペアまで充電できるとか、その容量とか、そういうのを事細かに書くとか、そういうことをね意識して、まあ記事を書くようになったら、今ではね年間200万稼げるようになって、まあまあ成果も出ているので、まあ、間違いなかったなと思っております。で、まあ、じゃあどうやってマーケティング的なことを学べばいいのって疑問に思うと思うんですけど、おすすめはですね、やっぱ本を読むことですね。で、なぜ本で学んだ方がいいかというと、まあ、そのマーケターの人が有名な自分のね、そのマーケティング理論を分かりやすくね、一冊でまとめてくれてます。しかも価格もその本ってやっぱ高くないじゃないですか。1400円とかなので、飲み会にね、1回行くのの半額ぐらいでね、買えるし、あとはちょっとね、ランチとかを我慢したら全然買える値段なんですよ。なので、まあ本で読むっていうのがおすすめです。で、どんな本がおすすめかって言いますと、一つありまして、稼ぐ言葉の法則、新パソナの法則と売れる公式41っていう本があるんですけど、これはですね、日本一 のマーケッターと言われる神田さんっていう方が書いた本なんですけど、まあ、その人がその自分のね仕事の中でこの売るためにはある法則があって、それにのっとってやれば売り上げがめっちゃ増えるということがね自分で気づいて、それが本当に1999年ぐらいに出したパソナの法則っていうのがあるんですけど、それをバージョンアップさせて最新版にしたのがこの新パソナの法則というね、その本でございます。で、この本は結構売れたみたいでして、その出版されたのがね2016年なんですけど、その時のアマゾンのランキングでね、ベスト10入りしてます。で、そのマーケッターの人も他の雑誌で日本のねトップマーケターに選出されたっていうような、まあ、結構輝かしい経歴を持ってる方で、まあそれを読めば、まあざっくりねそのパソナの法則っていうのがねわかるので、とてもねおすすめです。で、パソナの法則がねどういうものかっていうのを軽く説明させていただきます。PASONA なんですよね、パソナって。ローマ字の頭文字を取ってるって感じなんですけど、一番最初はですね、プロブレムって言って、お客さんのその問題を聞くんですよね。あなたはこういうことで困ってますよねとか、こういうことで悩んでませんかって。で、次に、アフィニティって言って、親近感を出すんですよ。で、あなたのその直面してる問題、は私もすごい分かります、こういうことが苦しいですよねって言って寄り添ってあげる。で、その次にソリューション、解決策を提示してあげる。こういうことをすればその痛みとか苦しみがなくなります。で、その次がオファー、提案ですね。 で、解決策を出したら、この解決策を実行するにはこれを購入すればその解決できますっていうのを具体的に提案する。これがまあ商品とかですね。で、次がですね、ナローダウンっていう、これはね、絞り込みっていう意味なんですけど、例えば限定100個とか先着何名様は何割引とかっていうような囲い込みをするわけですよ。で、その今すぐ買わないといけないっていうことをまあこうちょっとこうせかすみたいな。で、最後はアクションですね。まあここもナローダウンと近いんですけど、まあすぐに行動しなければならない理由を挙げて行動の後押しをするという流れです。なので問題を提示してあげる、ね、親近感を出して共感する。で、その次に解決策を提示で、そこに対してのこういう商品を買えばいいですよと具体的に提案で、提案した後はナローダウンで絞り込んでいく。限定100個です。ということは今買うしかないですよねっていう、最後にアクションを起こさせるっていうのが新パソナの法則ですね。で、まあこの本読めばそのざっくりね内容がわかるので、ぜひぜひおすすめですね。で、やっぱ読書っていうのは熱があるうちに読まないと、いつか読もうはね一生読まないので、なのでぜひぜひ皆さんにはね、ちょっとでも気になったら購入いただけたらなと思ってます。で、あとその Kindle だったらね、すぐ購入して読み始めることができるので、で、概要欄にリンク貼っておきますので、気になった人はそこからぜひ読んでみてください。思い立ったが吉日という言葉もあるし、まあやっぱりね、何か変えたいと思うのは、やっぱ行動しなきゃ何も変わんないので、仕事がうまくいかないとね悩んでる人はこのパソナの法則の本を読んでちょっと行動してみませんかというご提案ですね。はい、ということで今回は以上です。さよなら。